新約聖書の31ページを開きます。マタイの福音書15章21節から28節を読み出します。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏して言った。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。以上のところから、立派な信仰という題で高松先生からメッセージをいただきたいと思います。
おはようございます。この夏はイエス様にお会いした人たちということで、いろんな方々を見ているんですけれども、先週は新約聖書の一番最初に出てくる福音書、マタイの福音書を書いたマタイがどのようにイエス様にお会いし弟子となったのか、マタイ自身の告白から見ていきました。主税人だったマタイがイエス様に呼びかけられ、イエス様に従うようになった。嫌われ者の主税人が福音書の記者として世界中に名を知られるようになりました。今司会者に読んでいただいた箇所はマタイとマルコが記している箇所です。イエス様にとっては珍しい異邦人の土地、イスラエルの国外での出来事です。異国であれば言葉も違います。マルコの福音書に彼女はギリシャ人でシリア・フェニキアの生まれであったと書かれていますので、そこから察するにこの女性の話していた言葉はギリシャ語ではなかったかと推測されます。この時代であればガリラヤでも相当にギリシャ語が使われていたようですから、ガリラヤの住民たちもある程度はギリシャ語を理解できたでしょうが、主税人をなりわいとしていたマタイほどではなかったはずです。マタイはマルコと比べてイエス様のとこの女性との生き生きとした会話を丁寧に記しております。言葉に堪能だったマタイならではだと思います。イエス様のよみがえりの後に異邦人の地に伝えられていく福音ですが、その先駆けとなった名もない一人の女性にの素晴らしい信仰を通してイエス様を信じていく私たちへの励ましをここに記していますので、彼女の信仰を今日は見ていこうと思います。では最初にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この日も私たちを生かし支えてくださって、御前に集わせてくださる幸いを心より感謝いたします。罪ゆえに滅びゆくものでありましたけれども、あなたは救い出し罪を清めて神のことをしてくださいました。あなたの御前に父よとご自身からの恵みを求めることのできるものとしてくださり、 絶えずあなたの恵みと憐れみを受けるものとさせていただきました。このような特権を心より感謝いたします。どうぞこの朝もあなたの子である私たち一人一人をご覧くださって、私たち一人一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。また子である私たちの叫びをあなたが心に留めてくださって、ご自身の豊かな恵みで応えてくださいますようにお願いいたします。弱いものです、罪深いものです。あなたの恵みにふさわしいものではありませんけれども、あえて御子の命をもって私たちをご自身のもとに引き寄せて、ご自身の恵みに預かるものにと、ご自身の顧みの中に置かれるものとしてくださいました。ですから大胆にあなたにお願いいたします。どうぞ私たちの必要にあなたが応えてくださり、私たちの願いにご自身が恵みを持って応えてくださるよう心よりお願いいたします。お一人お一人にあなたへの叫びがあり、願いがあり、求めがあります。長く願ってきたこと、なおあなたに求め続けていかなければならない必要、あなたはすべてご存知です。どうぞこの朝も覚えてくださって、お一人お一人の祈りのうちにあなたが交わりを与え、慰めを与え、励ましを与え、望みを与えてくださいますようにお願いいたします。私たちは塵に過ぎないものですけれども、あなたが塵に帰れと言われれば塵に帰りゆくしかないものですけれども、このようにくすしく体を作り、命を支え、本当に知らない自分の成り立ちがどのようであるのか何もわからないままで、この人生を喜び楽しむことができるようにしてくださっています。どうぞそれぞれの命のうちにあなたのくすしい御業を与えてくださり、その地上の歩みを祝福してくださいますように、地上の命を恵みで満たしてくださるようにお願いいたします。さまざまなところで苦難の中に置かれておられる方々がありますけれども、悲惨な状況の中で必死に生きておられる方もおられますけれども、どのところでもあなたの恵みの御手が伸ばされていくことができるように、またそこにある災いや苦しみをあなたが顧みて取り去ってくださるように、解決へと導いてくださいますようにお願いいたします。この朝もまだ死を知らないであなたの近くに来て、あなたの声を、あなたの憐れみを待ち望んでおられる方もおられます。どうぞ本当に死を心の中に迎え入れ、あなたの救いに預かることができるように、永遠の命に預かっていき、あなたと親しい交わりのうちに生かされていくことができるように顧みてくださいますようお願いいたします。そのために私たちにできることがあるなら、私たちの祈りやまた言葉を用いさせてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝の御言葉の方に目を留めていきます。21節から見ていきます。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。それまで活動しておられたガリラヤを去ってツロとシドンの地方へとイエス様は行かれます。でここは カナンの地、異邦人の地です。14章にはバプテスマのヨハネの死が記されておりますが、いよいよイエス様の十字架が近づいておりました。イエス様は十字架に向かわれるまでの最後の貴重な時間を弟子たちを教え整えるために生かそうとしておられます。しかしユダヤではイエス様と弟子たちが静かに時を過ごす場所はどこにもありませんでした。なぜならイエス様と弟子の行くところをいつも群衆が追いかけ取り囲まれてしまうからです。イエス様にも神様との交わりが必要でしたが、それ以上に弟子たちを教えるために弟子たちとだけ過ごす時間が必要でした。それでイエス様は弟子を伴いガリラヤからツロとシドンの地方に退かれたんです。ここは旧約聖書では偶像礼拝で有名な異教の地です。かつてイスラエルの王であったアハブはこの地からイゼベルという妻をめとりました。その結果イゼベルによって偶像礼拝がイスラエルに持ち込まれました。イスラエルを堕落に引き込み災いの種を持ち込んだ汚れた土地、それがツロとシドンだったんです。ユダヤ人はこの地に足を踏み入れることを嫌いました。ですからユダヤ人の群衆がここまで来ることはありえませんし、ましてイエス様を陥れようとする律法学者やパリサイ人たちが来るはずもありません。けれども一方でこの土地は旧約の時代イスラエルが干ばつに見舞われた時、雨が降らなかったその時にエリアが一人のヤモメによって養われたところでもありました。この地もまた神様に覚えられている地であったんです。でここでならとイエス様は弟子たちと過ごすことができるとやってこられたんですけれども、足を踏み入れた途端22節です。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでますと言って叫び続けたとあり、娘が悪霊につかれ苦しんでいる母親が叫びながらついてきます。でこれはこの地方の習わしでは何とも不作法な行為でした。そもそも中東では今でさえ男女の差があれば見知らぬ人に話しかけるということはないんです。けれども彼女は必死でした。誰も自分を助けられないこの方以外にはと必死で叫び続けます。主よダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいます。イエス様は叫びながらついてくるこの母親に対して何もお答えになりませんでした。無言を貫かれます。確かにこの地の習わしから言えば当たり前であったとも言えます。それでも女性は諦めません。叫びながらついてきます。弟子たちはついに我慢できなくなり、23節イエスに願ったあの女を去らせてください。弟子たちにすれば彼女は女性だというだけではなくカナン人です。イスラエルを堕落させたあのイゼベルと同じ国の女性です。とにかく去らせてください、追い返してください。あとで犬という言葉が出てきますけれども、ユダヤ人はこのように汚れた異邦人を犬と呼んで蔑んでおりました。日本語に犬畜生という言葉がありますけれども、犬は死肉などを貪る、死んだ者の血に群がってくる、そういう意味でカナン人はユダヤ人にとって汚れたものだというイメージがあったんですね。虚しい、偶像をあがめ偶像を慕う、お前らは死肉を求める犬と同じ卑しい汚れたものだ、そんなものに触れられたくないとユダヤ人は考えていたわけです。 無論弟子たちはそこまでは言いはしませんでしたか。けれども彼らが女の方ではなくこの女と呼ぶ、そこに弟子たちが彼女の素性に疎ましい思いを抱いていたというのは想像できます。でそこにイエス様の沈黙です。この沈黙はイエス様の拒否なんでしょうか。そうではないことがここからのイエス様と女性との対話で明らかにされていきます。イエス様は私たちが下しがちな安易な判断は間違っていること、むしろ女性を通してイエス様が喜ばれる信仰を見せようとされていきます。2つ目のポイントです。イエス様と女性との対話を見ていきましょう。24節、イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。使わされていませんということは、イエス様はご自分を使わされたお方の権威に従わなくてはならないということです。神様のご計画ではイエス様の働きはこの時イスラエルの国に限られていました。十章で12人の弟子たちを使わされた時もイエス様は命じられました。異邦人の道に行ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところへ行きなさい。まだ異邦人への宣教の段階ではありませんでした。異邦人宣教はイエス様が十字架からよみがえられてからです。その時にはイエス様はあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられます。神様の救いはまずユダヤ人に知らされなければなりませんでした。旧約が語ってきた神様の救いのご計画を知らされているのはユダヤ人です。彼らによって全世界に福音が述べ伝えられていくんです。神が長い歴史を通して準備されてきた救いがどれほど大きく栄光に富んだものなのかを正しく受け取れるのは旧約を知るパウロやまたヨハネのようなユダヤ人でした。ですから神のご計画はまずユダヤ人から始めることでした。父なる神の御心に従われるイエス様にとって今優先すべきことは、そういう意味でユダヤ人の救いであり、特に弟子たちを明確な信仰告白に導くことでした。イエス様はその目的のために弟子たちを連れてこのツロシドンの地方まで来られたわけです。イエス様はそのように父なる神のご計画に従わなければならない、ご自身の働きについてここで告げられたんです。けれどもだからといって彼女を去らせようとされたわけではありません。彼女が求め続けることをやめようと止めることはなさいませんでした。彼女が信仰を働かせる道を残しておられました。そこで彼女は大胆に信仰をイエス様の前に表していきます。25節、しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。これまでイエス様の後を追うようにして叫び声を上げてついてきたんですが、後からついていくだけではダメだと思ったんでしょう。今度は前に出てきて道を塞ぐようにしてひれ伏して懇願します。さらに一層熱心にイエス様を仰ぎ求めます。すると26節、イエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。子供たちというのはイスラエルの人たち、ユダヤ人のことです。そしてあなたは子犬です。常日頃からユダヤ人から異邦人は汚れた犬と罵られたカナン人であれば、 こんな言葉を聞けばお前は汚れた罪人ではないかと言われた気がします。あまりに突き放した厳しい言葉、イエス様らしからぬ対応です。パンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。伝承によればこの女性はやもめであったと言います。今日のように女性に働きの場が開かれていない時代、どんな苦労をして娘と二人生きてきたんでしょうか。ところがある日娘が豹変します。悪霊につけ疲れ手がつけられなくなる。何を言っても何をしても彼女の手の届かない存在になってしまいます。彼女なりにカナンの祈祷師や霊媒師に通ったでしょうか。でも娘は戻りません。苦しみ荒れ続けます。遠くにイエス様の噂を聞きます。この方には神からの力がある。けれどもどうして苦しむ娘一人を置いて何十キロも離れたユダヤまで出かけられるでしょうか。ところが思いもよらぬことにイエス様が来てくださったという。もはやここに再び来てくださる日は来ないだろう。今答えてもらわなければ再び会える日はない。悪霊に翻弄される娘を連れ出すことは無理でした。意を決し娘を残しイエス様のもとに来ました。今この時イエス様に憐れみを注いでいただかなければ。その切なる思いをイエス様ならわかるはずなのに、イエス様は答えてくださらない。それどころかこの返答です。今までイエス様がこんななさり方をされたことはあったでしょうか。彼女はどう思ったでしょうか。聞いていたイエス様とは全然違う。なぜ自分には自分だけは答えていただけないのか、無視されるのか。ようやく語りかけてもらったと思ったら、パンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われます。それでも彼女はこの言葉に怒るのでもなく、また怒って黙りこくってしまうことでもなく、主よその通りですと答えて言葉を続けました。27節。しかし彼女は言った。主よその通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。彼女は私が子犬というのはその通りです。けれども子犬である私の主人はイエス様あなたなんです。私の主人であるイエス様、私はあなたの子犬です。あなたの足元であなたの恵みを受けようと近づいたのです。彼女はユダヤ人が優先ということを理解しました。でも自分にも主人からもらえる恵みはあると期待しました。イエス様というこの主はペットの子犬だって大切に養ってくださる。子犬であっても決して見捨てない子犬の恵みに預かろう。おこぼれのパンであったとしても私には十分。私はイエス様の恵みと豊かな力を信じているんです。彼女の言葉にはイエス様の恵み深さへの強い信頼がありました。彼女は最初にイエス様をダビデの子と呼んでいます。ダビデの子、これはもともとはイスラエルの人たちがやがて来られる救い主メシアを呼ぶ名です。けれども彼女はカナン人です。イスラエルの敵であったカナン人にとってダビデの子というのは自分たちを滅ぼすために来られる敵であったはずなんです。ところが彼女はダビデの子はイスラエルだけの救い主ではない、すべての人のための 神からの救い主として信じているんです。そうでなければカナン人がどうしてダビデのことをその名を呼んで助けを求めることができたでしょうか。彼女は全ての人のための神からの救い主として信じてここに来ていました。そしてその信仰をイエス様に理解してもらうためにイエス様の前にひれ伏すんです。ひれ伏すのは礼拝です。マタイの福音書に登場する東から来た博士たちが礼拝したのと同じひれ伏し礼拝しているんです。このように彼女は異邦人である自分にさえもこんな自分であっても神は救いを広げてくださる、イエス様の恵みと力に信頼して子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと信仰を表しました。この彼女の言葉にイエス様は驚かれ称賛され、28節、女の方、あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。イエス様の恵みの道からは彼女の信仰に応えてこの時表されます。ではこの箇所を振り返ってみて、イエス様が褒めてくださった立派な信仰とは何であったのか、もう一度見ていきたいと思います。最初に見たいのは彼女がイエス様に求めている言葉です。22節、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。25節、主よ、私をお助けください。彼女は娘を憐れんでくださいとか娘を助けてくださいとは言いませんでした。私をと繰り返しています。彼女にとって娘の代わりに来ているという意識は全くありません。まさに自分自身の痛みであり苦しみでした。自分のこととして必死にすがりついてきたところから信仰が生まれております。自分のこととしてすがりついてきたところから生まれ出てきた信仰です。自分の苦しみ痛みを癒す方はこの方しかいない。でそこで彼女から生まれた信仰はどのようなものであったんでしょうか。第一にはまず諦めなかったということだと思います。イエス様に無視をされても諦めませんでした。跳ねつけられても引き下がりませんでした。弟子たちがあの女を去らせてくださいと言いましたが、イエス様はされとは言われない、一言も答えられないけれども、拒絶されないイエス様に彼女は望みを置いて求め続けました。では求め続けなさいというのは、あなたは頑張らなきゃいけない、諦めちゃいけないと私たちの頑張りを求めているんでしょうか。私は思うんですね。彼女に粘り強さを与えたのは単に彼女の頑張りや根性ではなくて、彼女がどこまでもイエス様の恵みに信頼したこの信仰にあったのではないかと思うんです。恵みへの信頼があったからこそ、自分の見聞きすることだけで諦めてしまわないでどこまでも願い続けられたんだろうと思います。この恵みに信頼しきっている信仰をイエス様は見ていてくださいました。第二の素晴らしい点は彼女のへりくだりです。沈黙にもイエス様の言葉にもつぶやいたり責めたり怒ることのない謙遜さでした。諦めない願いはややもするとダダをこねる子供が親を手こずらせるように、わがままで自己中心的な願いになってしまいます。お菓子が欲しいと大声で叫んで床に寝て手足をバタつかせている子は、ただ親を困らせて手こずらせて意のままに動かそうとしているだけです。けれどもこの女性には自分の願望を押し付けるだけの傲慢さを見ることはできません。ただ謙遜にイエス様の前に身を伏せてへりくだります。 イエス様の足元にひれ伏し、イエス様が歩まれる道にひれ伏しながら祈り願い、幾度もそれを繰り返しながらついていきます。厳しい言葉にも、主よその通りですと身を低くしてイエス様を仰ぎ見ます。謙遜さは恵みを受ける人の大きな特徴だと思います。なぜなら、神の恵みは低いところへ、より低いところへと豊かに流れていくからです。で、そういうわけで第3番目の特徴は、恵みの大きさに対する期待を見失わないということです。彼女はへり下りつつ求めつつ沈黙が続く中、あなたを喜びます、あなたの恵みを待ち望みますとばかりに、主の言葉を待ち、信仰を持って聞き耳を立てています。どこまでも恵み深さ、恵みの大きさに対する期待を見失いません。ようやく語りかけられたイエス様の厳しい言葉にも恵みを見出し、大きな期待を寄せました。主よその通りです、ただ子犬でも主の食卓から落ちるパンくずはいただきます。彼女は主の恵みに信頼していました。恵みを疑いませんでした。ですから、一見冷たく厳しい言葉の中に含まれている恵みを聞き逃さないんです。ギリシャ語には犬という言葉が実は二つあります。一つはラザロのおできを舐めに来たような、死肉をむさぶり血を舐めるような野犬や番犬、あるいは道や庭にいる犬です。もう一つは家の中で可愛がられて飼われる犬です。ここに描かれるようにテーブルの下でパンくずをねだるような子犬なんですね。彼女はイエス様が語られた時、とっさにイエス様の言葉を聞き分けました。恵みに信頼していたので聞き逃さなかった。信頼が言葉を聞き分ける力を与えました。子犬と言われた時、そこに蔑みでもなく拒絶でもなく、主人が子犬に注ぐ恵みを聞き分けたんです。ですから、主よそうです、主よそうです、私はあなたの子犬なんですと恵みを待ち望んだんです。私たちの主人がイエス様なら、私が羊に例えられようが子犬に例えられようが、それは問題ではないはずです。イエス様が私に目を注いでくださる主人である、それは子犬でも羊でも同じです。私たちは日々素晴らしい飼い主のもとで恵みを受けて生きることができる。イエス様はこの時、子犬である彼女の、イエス様はこの後にですね、子犬である彼女のためにも十字架の上で命を捨ててくださいます。その十字架によって罪の許しと永遠の命と神の異なる特権が与えられていくことになります。彼女が求めたパンくず、これは小さなパン切れのことですけれども、生産式の小さなパンを受け取るとき、イエス様が子犬のような私に与えてくださったのは、ただ小さなパン切れではなくて、ご自分の命だったのだと、そしてご自分の命を代価に、私を主の食卓につく神の子に引き上げてくださったのだと彼女は気づいていくでしょう。けれども今はまだその時ではありませんでした。神様の恵みが全て明らかになるには、まだ時が必要でした。神の時が来れば、神がその愛を貫き、神の願われたことが実現する時、私たち一人一人はどれほど深く愛され、恵みを注がれてきたかが分かります。イエス様はこの一人の女性を通して私たちを励ましていてくださいます。神の沈黙に見える時も、たとえ神の時が今でなくても、私たちの願いをはるかに超えた 恵みに信頼して諦めないで、偉大なお方が私のためになしてくださるこの大きな恵みの前にへりくだって信じ期待 しながら求め祈り続ける信仰を持つように励ましてくださっているのではないでしょうか。お祈りをいたします。憐れみ深い天の父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちにはあなたのご計画のすべてが知らされているわけではありません。けれどもあなたはご自身の尊い一人子を惜しまないで私たちに与えようとなさるほどに、私たちを恵み深くお取り扱いくださるお方であることを私たちは御言葉を通して知らされています。あなたに反抗し、あなたの期待に応えられない、あなたを知った後でもあなたを悲しませることが多い、こんな私たちでありますのに、それでもあなたは尊い一人子を十字架にかけることを惜しまないでなしてくださいました。私たちはこの恵みに信頼していきます。恵みを信頼するからこそあなたの恵みを待ち望みます。どうぞあなたが御心のふさわしい時に、あなたが恵みを与えたいと願っているその通りに御業を成してくださいますように、私たちは信頼して待ち望みますから、どうぞあなたの時にあなたの御業を成してくださいますように、それまで私たちの信仰と祈りをどうぞ主が支えてくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。